今日のテーマトークは、ドリームシナリオです。はい。では、マリオンさん解説お願いできますか？
はい。映画 .com より解説を読ませていただきます。ニコラス・ケイジが主演を務め、平凡な大学教授が、なぜか大勢の人々の夢に現れたことから思わぬ事態に陥っていく姿を描いたスリラー映画。大学教授のポール・マシューズは、ごく普通の生活を送っていた。ある日、何百万人もの夢の中にポールが一斉に現れたことから、彼は一躍有名人となる。メディアからも注目を集め、夢だった本の出版まで持ちかけられて有頂天のポールだったが、ある日を境に夢の中のポールが様々な悪事を働くようになり、現実世界のポールまで大炎上してしまう。自分自身は何もしていないのに、人気絶頂を迎えたかと思えば、一転して嫌われ者になったポールだったが、共演はアイトーニャ、史上最大のスキャンダルのジュディ・アンヌ・ニコルソン、スコット・ピルグリム VS 邪悪な元彼軍団のマイケル・セラ、ミッドサマーのアリアスターが制作に名を連ね、シック・オブ・マイ・セルフのクリストファー・ボルグリが監督脚本を手掛けた。はい。
はい。では、内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サーイの感想、マリオンさん、いかがでしたでしょうか？
そうですね。なんか、見る前のイメージは、得体の知れない感じの話になるのかなと思ったんですけど、うん、設定を聞いた感じって思ったんですけど、案外すごく身近になる話をやってたなっていう、うん、見終わった感想は、うん、としては、うんうんうん、っていうのはちょっと思いました、うん、でそれこそ監督のクリストファー・ボルグリの前作のシック・オブ・マイ・セルフもちょっと見てたので、まあ結構それに連なるテーマの描いてる映画だったなっていう感じをすごく印象として受けました、うん、もういわゆる SNS が中心となってしまった社会のあれやこれやっていう風刺が、まあ、今回もまあ炸裂してたなというふうにすごい思いました、うん、こう自分とは関係のない、自分本人とは何ら関係のない、ただイメージだけが先行して広がっていく感じとか、いかにも SNS 的だなって思いましたし、まあ、その後のね、出てくるノリオっていうやつですよね。あれとかの意地悪な設定とかも、大変、三臭い CM 本当最高でしたけどね。はい。うん。っていうふうに思いました。で、なんかそういうところから来て、なんかすごい、なんか今時のそういうイメージが膨れ上がってしまうとか、あとまぁちょっとキャンセルカルチャーとかもちょっと含まれてるような内容とかのところにこう、目が行ってたんですけど、なんか見終わった後にじわじわと、あれ？主人公、こいつ、だいぶ、中年の危機やべえな、みたいなことにちょっと目が行くようになりまして、はい。だいぶちょっとそこがだんだん痛々しく思えるようになってきてしまい、ちょっとそのことを考え出すと、ちょっとこちらも辛くなってしまうみたいなタイプの映画だったなっていうふうにもちょっとすごく思いましたね。はい。もうちょっと、なんというか、おじさんはなぜおじさんになってしまうのだろうっていうのをすごい考えてしまうみたいな。もうちょっと、辛かった。だっすねーっていうのはちょっと見終わったってじわじわ考えるとちょっとそういう風に思うようになりましたかね。はい。
その答えは後で僕が答えます。
答えます。答えてください。ありがとうございます。
はい。おいさん、いかがでしょうか？
いや、もういたたまれなかったですね、見てて。とにかく。でもなんかわかりすぎるぐらいわかる映画だなとは思いました。なんていうか、まあ、主人公、ポールは進化生物学を、まあ、教えてる、大学で教えてる教授なわけですけど、なんかね、知識の持ち方、ちょっと、きついんだよな、っていう、
うん。
途中、それこそ元同僚に、うん、なんか、これ俺のアイデアじゃねっていう話ありましたけど、
うんうん、
そのアイデア出してるやつがネイチャーっていう、いわゆる、科学誌で言うと最も権威のある雑誌、に投稿して今リバイズまで行ってる、見直しまでやってるっていうのを聞いて、うん、あーきっつーって思って元似た業界にいた人間としてはそれだけであーわーってなってたんですけどいやーでもなんか監督前作のシック・オブ・マイ・セルフ僕も見てて、そのシック・オブ・マイ・セルフって割とテーマ提示で終わった感じがしてたんですよね。そのこういう自意識って持ち続けるのって健全じゃないよねっていうテーマ提示が結構メインで、どちらかというとそれに対して何か回答が出されてる感じはしないなっていうのは思っていたんですよ。 で、本作はそれに対しては結構明確に回答を出しているじゃないですか。それはすごく地に足ついてるテーマ性だったし、めちゃくちゃいいなとは思ったんですけど、ただこの回答を本当に抱きしめられる人ってどのくらいいるんだろうと思って。いやー、とはいえやっぱり虚像を追い続けてしまう自分もいるし、でもそれをしたくない自分もいるしみたいな、すごい見終わった後に悶々と考えさせられるいい映画でしたね。はい。はい。そんな感じです。
はい。大石さんがおっしゃられてたので気づいたんですけど、その主人公、進化生物学の教授って話ってことは、
うん、
つまりその、ミームとかを扱ってるってことですよね。
おっしゃる通りでございます。
ってことですね。
まあ、ミームは、一応その、ある意味、進化生物学から発生して出てきた概念ではあるんですけど、まあでも確かにそうなんですよ。
は
あ、
はあはあ。じゃあ、狙ってやってるんだ、やっぱり。
いや、そうで、なんで、多分それ狙ってそこの設定したのかっていうのは、後で僕話そうかなと思ってるんですけど、冒頭の講義がすごく示唆的なので。
はい。
あ、シマウマの。
そうそうそう。
出ますか。あー、なるほど。
はい。
面白い。なるほど、なるほど。はい、僕はですね、本作、殿堂入りです。僕の人生の。
殿堂入り。
お
もう、面白いとも、好きとも言えないんですけど、もう信じられないぐらい刺さったんですよ、本当に。
うんうんうん、
でもちょっと見ててね、体調悪くなっちゃって、本当に。でも、前半の、もう中年の危機描写はやばすぎる、本当に。
うんうんうん、
もう、まあ、中年の危機を描いてきた映画なんて、これまでいくらでもありましたけど、僕はこれが一番刺さりました。
うん、
もう、とにかくしんどくって、いや、えげつかなかったですね、本当に。で、後半は、SNS の比喩になっていってたと思うんですけど、まあ、SNS を使わずにうまく落とし込んでるなと思いましたね、そこは。
うんうん
うん、なんかこの手のやつって SNS そのまま使ったら、まあ、まんまやな、みたいにちょっとしらけちゃうとこあるんですけど、その、非現実的なギミックを使って描くことで、ちょっと本質に届くというか、だからこそしんどいんですよね、その本質の部分が。っていうのがあって、で、まあもう、前半から後半にかけても結構本当しんどかったんですけど、ラスト本当に救われました。
うん、
本当に、うん。あの結論は本当に救いだなと思って、もう、こじらせきった中年の危機に対して、もう答えが、置かれた場所で咲きなさいっていうのは、やっぱり、染み渡りますね。本当に。はい。ちょうど僕、今年41歳になる年なんですよ。
うん。
はい。
数えて言うと42で、厄年なんですね。翻訳なんですよ。
は
ぁ。
もうこのタイミングで見るのにこんなふさわしい映画ないなと思いました。はい、もう、この映画は僕の話です。はい。
なるほど。
はい。ってな感じで、では、具体的な内容を掘り下げていきたいと思うんですけれども、そうですね。まあ、触れるとこ多いんですけど、
うんうん、
どうしましょう。大石さんの、じゃあ、冒頭の講義の話、
ああ、はいはいはい。
ちょっと、してもらってもいいですか？
はい。最初確か、そう、さっきマリオさんとも話してましたけど、シマウマの話が出てくるじゃないですか。はい、で、はい、シマウマってのはめちゃくちゃ一匹だと目立つんだけど、でも、多数集まると、その一匹に定められないから捕食者に襲われにくいんだっていう。だから目立つことにも意味があるんだっていう話をしてると。
うん、
で、
うん、
僕どちらかというと、一瞬最後に出たやつが結構、この作品の、なんだろう、一番のラストにつながる話だなと思って。ただ、うん、そう、要するに適応的であるから目立つっていうののもう一個別の理由がある。なんだと思うって生徒に聞いて、はい、繁殖です、うん、正解っていうわけですよ。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。なるほど。
そう。いやー、意地悪なこと最後に。しかもそれが結局、結構この話の、どちらかというとこの後半に効いてくるわけじゃないですか。ディスプレイとしての目立つというか。
効いてますね。
そう。オス、特に、まあ、オスですよね。オスが目立ち続けるのって、自分の価値なんですよ。つまり生物にとって。
はい、はい、はい、はい。
これは、サガなのか、っていう。
そう。なんか、それをなんか暗示してるように見えて、めちゃくちゃ意地悪なこと言うじゃんって、後で思ったんですけど。
なるほど。
なるほどね。確かにな。
だから本当一言バンって言うんですけど、それがむしろこの話の本質というか。
はいはいはいはい。いやー。
確かに劇中、その、まあ、あの、夢、みんなの夢に現れてて目立つようになって、
うん、
で、その後にあの、広告会社、
うんうんうんうん、
の、まあ、女性となんかいい感じでもないけどな、あれな、っていう、はい。なんかこう、なんかちょっとそういう、まあちょっと大人の関係的な感じになるかみたいな下りってももろそれじゃんっていう。
そうそうそうそう。
ですよね。
はいはい、うん。あの、目立つことでもしかしたらその機会を得られるかもしれないみたいな、すごく生物的な。
はいはいはい。いや、あのシーンやばくて、僕も映画館でね、絶対行くなよ絶対行くなよって、もう、口に出ちゃったんですよ、本当に。あのシーン怖すぎて。
お酒飲んでるシーンからやばかった。
うん。
やばかった
っすよね。やばかった。やばかった。
やばかったっすよね。
何一つなんか噛み合ってないっていうか、あの多分、お前の話多分全然面白くないって思われてるぞっていうのが伝わってくるじゃないですか。
はい。
はい。
結構きつかった。あの結構それ自然とやるから、あの、怖いなって思いましたけどね。あの
うん、
全くジョークが通じてないとかも含めて、うん、怖いって思いましたけど。
いや、もう家行ってから怖すぎて本当に。
なんかね。
もうやめろやめろって、
本当に。もう、本当ですよね。調子に乗ったら地獄行きっていうかね、本当そういうことですよね、みたいな感じが。
本当そこきっかけでね、ガラガラ落ちてきますからね。
節目ですもんね、あそこが。
うんうんうん。でも、そう、その前のね、夢への現れ方に対して、何もして、なんていうか、要は彼が現れるんだけど、誰の夢でも何もしない男ってなるじゃないですか。
はい。
なんか、あの嫌さもちょっと、うわってなったというか。
いや、もう、あれ、やばくて、
うん、
もう、ほんまにやばいんです、あれ。あの、その、なんだろう、有益な行動は何もしないってい
う
状態ですよね。
はい。
もう、ただ傍観しているだけっていうのが、で、あれ見ててね、あの、おもころってご存知ですかね？
はい。
あ、はい、はい、
うん。
はい。で、まあ、おもころっていうその、広告会社があって、
うん、
まあ、どっちかというとその、まあ、ちょっと、面白記事みたいなの書いてて、っていう方が、まあ、有名やと思うんですけど、で、その、おもころが、あの、YouTube で、ニュースおもころウォッチっていうラジオ番組をやってて、
うんうんうん、
で、まあ、おもころメンバーの中でも、まあ、視点が意地悪な人たちが、あの、はいはい、メインパーソナリティとなって、
うん、
そのニュースを切るって話をしてて、僕、その話の中ですごい印象的な話があって、あの、LINE に句読点をつけると、若者からは怖く見えるっていうのの話をする回があってですね。
いわゆる丸ハラとか言われてましたよね、一時期ね。
ああ、はいはい。
はいはいはい。
で、まあ、そこから、その、世代間断絶の話になっていったんですけど、その回が。で、そっからだんだん進んでいって、結局もう、あの、中年っていうものは若者からは理解されないです。あの、少なくとも、プラスのものは中年から受け取ることはないです。ただ、もう、無害か有害かだけの存在になるっていう話をしてて。
おー。
これやと思って。
うん。
だから前半ただいるだけ、傍観しているだけの存在。で、距離がある限りは大丈夫。でも別にそれで接触してプラスのことが起きるわけでもない。で、後半接触した時は有害なものになってるっていう。うわーってなったんですよね、あそこ。その、中年、特にまあ男性ですよね。中年男性は若者からは有害か無害かだけでよ。って評価されるっていう話、
うんうん、
あこれのことやなと思って、
うん
う
ん
う
ん、
もうちょっともうそれに気づいた時もうさらに体調悪くなったんですけど、うん、いやえげつないなっていうのとあとあのその夢に見られる対象の、
うんうん、
あの区別みたいな部分で、
うん、
夢に出てこないのは奥さんと職場の上司。
うん。そうです
ね。てか、まあ、あの、大学の、あれですよね、うん、あの、管理してる、
うんうんうん、
マネージャー的な人ですよね。
うん、うんうんうんうん。
その人たちは見ない、夢に。 他の人は見てるっていうので、あれ要はそのある程度関係を持ってて、こっちのことを認知している人には見られてないっていう状態だと思うんですよ。
うん。
だから要は他者の中に出てきてるっていう、
うんうんうん、
感じやなと思って、うん。で、娘の夢にも出てきてるっていうのがね、非常に象徴的やなと思うんですけど。
そうですよね。
そうですよね。そうですよね。ちょっと思いましたよ。今、娘の夢に、あーって思ってましたよ。今話聞いてて、あーって。
いや、その、思春期の娘にとって父親って他者ですよねっていう。のが、うん。で、僕ね、その、他者に認知されたいって感覚、むちゃくちゃあるんですよ。僕。
うんうんうん、
これ言っていいかどうか分かんないんですけど、僕、誕生日を祝うのが苦手なんですよ。
うん、
お
で、なんてかっていうと、自分が祝われることを想像して、自分が祝うっていうのも苦手に思ってるんですけど、その祝われるの何が苦手かっていうと、その僕の誕生日を祝ってくれた人じゃなくて、祝ってくれなかった人の方に意識がいっちゃうんです。
ほうほうほう。
ああ
、なるほどなるほど。
この人が祝ってくれたか、はいはいはい、あ、この人が祝ってくれたってことじゃなくて、あ、この人は祝ってくれなかったんだって方に意識がいくから、僕そもそも誕生日っていうものを意識したくないと思ってるんですよ。
ああ、なるほど、
うん。この人誕生日に、おめでとうのリプライくれなかったなとか、LINE くれなかったなってことをめっちゃ気にしちゃうってことですね。
あ
で、僕は、全人類から祝ってほしいと思ってるんです。
あでも、でもな、いや、その気持ちわかるぞ、でも。わかるし、ってかもう、ほんとこの主人公まんまでじゃないですか、なんか。目立ちたいけど目立ちたくないみたいな、なんかちょっと自意識も働いてる感じがすっげえっぽいんですよね、ほんとね、
うん。
そう。で、僕、このことを口外したの人生で初めてなんですけど、ただ、ずっと自分の中でだけ温めてて、これは外に出したらあかんやつやなと思ってずっと隠してたんですけど、この前スクリーンで見ちゃってそれを。これ僕のことやと思って。
この前でやるぞっていう。
だから、奥さんとか多分上司は、今日誕生日だねとか言ってくれると思うんですよ。
うん、うん、うんうん。
そうですね。
で、娘絶対お父さんの誕生日とか言わないでしょ。
うん、
まあ、ましてや、学生なんて、教授の誕生日なんて興味ないし、そもそも世界はお前の誕生日に興味ねえよって、祝いなんかしねえよっていうことに対する寂しさを感じているっていうのが、なんか僕、見ててね、もう恥ずかしくなっちゃって、本当に。
なるほど。
いや、そうだよ、そうだよ。なんか
僕、はい。それを見て、どんどんお腹の具合が悪くなっていったんですよね。劇場で。
いや、でも確かに、本当に彼の夢を見る人っていうのは、本当にその、マシューが、もう露骨にチヤホヤされたいと思っている人に現れてるなっていう感じは、やっぱすごいしたというか、
うん。
なんか別になんかもう、その、大学の上司とか、まあ奥さんとかは、もう当たり前のものというか、もう、そこはもう、うんうん、もう祝いに、なんというかその、もう自分のこと認めてくれてる、もうなんか、逆にそこに飽きちゃってる感じがあるからだと思うんですよね。それがまあ、おごりなんですけど、大変な。
うんうん
うん、あるからこそ、なんか夢に見てくれるような人たちにチヤホヤされるっていうのに、まあちょっと、マシューはときめいちゃうというか。
うん。
あ、マシューじゃないな、ポールか。ポール、マシューズの、マシューズの、はい。すいません、ポールね。はい。
うん、
なのかなっていうふうにはすごい思いますね。
うん。その、浮かれている要因っていうものが別に何かを成し遂げたわけでもなく、ただバズっただけっていう顔が。
そこがね、まあ今っぽいですよ、本当に。
そう、なんか、ちょっとネットミームっぽさみたいなのも感じますしね。
うん。
まあもう、もはやミーム化しちゃう話だったじゃないですか。
うん。
で、やっぱミームってか、まあ、ニコラス・ケイジ自身がすごい、ネットミーム化されてる人じゃないですか。
はい、そうなんですよね。
そういう人がなんかやるその説得力といいますか、
うん、
なんか確かにこれはなんかニコラス・ケイジも多分脚本読んで、これ僕のために書いた話じゃないだろうけど、 すげえ僕の話かと思ったんじゃないかなって思うわけですよね、きっとね。
うん。うん、うん。そうですね。いやー、でも、浮かれるでしょうね、それは。
うん、いや、そう。いや、
うん。浮かれると思う。
うんうんうん。
そうなんですよ。なんか、そうなんですよね。あれ、やっぱ誰だって浮かれるし、
うん、
あと、やっぱりその、ポールって別になんか、露骨に露悪的に振る舞おうという、振る舞いをするわけではないじゃないですか。
はい。
はい。
はい、
あくまで、なんかその、真面目にというか、誠実に、うん、まあ、彼、まあ、ちょっと、それがうまくいってるかどうか別としてですよ。でも、まあ、
うんうん、
そうあろうとはしているわけですよ。
うん。
うん。
なんかその真面目にあればあるほどなんかそのドツボにはまっていくなってすごい思って。
うん。
そこになんかこうよく見せようとかみたいのが、どう働き出してそこになんかさらにそのバズりましたみたいのが、加わっちゃったがもう最後みたいな。
うん。
もうそこにもうドツボにはまっていってもうおかしくなっちゃうんじゃないよなかなっていうのはすごいちょっと見ながら思いましたね。
うん。
なんともかわいそうなのが、要は夢に出たからバズったっていうだけであって、そう、さっきも言ったんですけど、何かしたからバズったわけじゃないじゃないですか。
うん、うん。
で、彼は頑張って、このバズというチャンスは、を逃さないように何かしようとするわけですけど、
うん、うん。
全部空回るじゃないですか。
いやそこだね。またね。
いやその、バズったから出版につなげようみたいな。
うん、
その、バズったからマネタイズしようとか。
うん、うん、うん。
何らかのレガシーを残そうみたいなのって、
うんうんうん、
まあ、あるよなっていう、これを何か実際に形のあるものにしてやろうみたいな欲望が芽生えるのは絶対そうやと思うんですよ。
うん
うん、ただもうね、あの、広告代理店でのやりとりもめちゃめちゃしんどいんですけど。
あれ辛かったない
や、もう、何言ってんだって思いましたけど。
しんどいですよね。お前自身に誰も興味ないんですよねっていう。
そう。
お前がバズっているっていうことだけが欲しいんですよね、みたいな。
で、あれすげえ意地悪なのが、ずーっと後ろにトーツ、トーツ、トーツって考えたって書いてあるんですよ。
ああ、意外と書いて書いてたね。なんか。
あれ意地悪だなと思って。
本当に。
そう、お前の考えなんて誰も興味ないんだけどっていうのが、もう、そこにも見えるし。
うん、うん。
そもそもお前はなぜバズったか一回考え直せっていう。なんかそう言ってるようで。
理由なんてないんですよね。
そう、そう。
うん。その、中身はほんとなくて、
うん、
あの、インプレッションだけがあるっていう。
うん、
もうそこがやっぱりもう、あーって。あとやっぱ本のくだりでも思ったんですけど、やっぱ、ちょっとあの、今回のポールちょっと見ながらちょっと思い出したのが、あの、アメリカンフィクションの主人公もちょっと思い出して。
あ、そうそうそうそう。そう
ですね、思い出しますよね。
うん、思い出しました。
あの、なんかずっと本書きたい書きたい言ってるけど、お前書かないだけだろみたいな。
うんうんうん、
あの、なんか理由あげて書かないだけだろみたいな感じがすごいしてくる感じがすっごい、あの、アメリカンフィクションのあいつっぽいなって思いましたけど。
はいはい。
なんかもう、中年の危機を迎えた大学教授みたいなとか、インテリ層みたいなのに、の、なんかこの、中年の危機が、描写が最近ちょっと偉いこっちゃっていうか、あの、見ててえげつないぐらい心にグサグサ来るようになってきたなっていうのはちょっとありますね。うん。
はいはい。
そう。なんなら、そう、多分ですけど別に本格って言ってますけど、別に彼論文とか研究とか全然やってない人だと思うんですよ。多分だけど。なんなら本当ちっちゃい論文何本か書いて運よく教授職取ってパーマネントになってるから職業には困らないんだけど、だからその同僚みたいにバリバリの競争アカデミアの社会で、もう研究費バンバン取って、あの、めちゃくちゃ注目集める研究とかしてる人じゃないんですよ。
はいはいはい。
だからこそ、なんて言うんでしょうかね。その、なんとか、でも、それが多分もうできないこともなんとなく分かってて、本人。
はい。
そんな努力もできるほどじゃないし、なんなら、そう、研究が好きじゃなくて、研究者という権威だけを手に入れちゃってる人なんですよ、彼。
はいはいはい。
なんかそれがものすごく虚しくて、虚しいと同時に、なんか、心当たりもちょっとあって、きついなっていう
。じゃあ本当にやっぱ潜在一遇のチャンスではあるわけですよね。
多分、それはそうなんだと思います。
うん、いやその、バズはバズでも尋常じゃないバズですからね。
うん
うん、
多分あれ、本当に、なんだろう、ほぼ全世界の人が見ているぐらいの感じなんですかね。
うん、まあその後ね、うん、それが産業になるぐらいの、 ことですもんね。
そうですね。
うん。まあ、だとしたら、まあ、それはビジネス的には非常に魅力的な存在ではあるなっていうのは、わかるっちゃわかるんですよね。
まあ、ただ彼、ちょっとそこでビジネスパーソンになりきれない感じがまた研究者っぽくて、自分はきつかったですけど。
なんか、そう、確かに、本当に、そのやっぱその女性の部屋に行っての後のくだりとかも、やっぱり両親が働いてるのか、やっぱ最後は行かないみたいな感じとか、とかもなんかすごい感じられたりとかしたし、まあちょっと楽的ではあったんですけども、まあ、なんかそう、やっぱちょっと悪くなりきれないというか、そこになんかこう、全乗っかりしきれない感じが、まあ、ちょっとまあ、彼のその、この潜在一遇のチャンスをこう、乗れなかった理由でもまああるっていう。
うん。やっぱプライドが高いんすよね。
そうですね。プライドっすよね、基本 ね, ね。
そうなんだよな。
そう。有名になりたいけど、その有名になりたいって感じを奥目にも出したくもないみたいなところは、もうプライドっすよね。
うん。
なんなんですかね、その、自意識が収まってきたなって思ったら、次はプライドが上がってくるってもう地獄じゃないですか。
いややっぱこう、先のなさですよね。もう、とにかくしんどいのは、自分に伸びしろはそんなないなって気づくっていうののしんどさやなとは思うんですけど、あとね、もうね、とにかくね、寂しいんですよ。とにかく寂しい。もう中年の危機とは何かって言われたら僕はもう、寂しさだと答えます。
そうそうね。
だから、相互理解してくれる相手どんどん減るんですよね。年取れば取るほど。それは僕も最近ひしひしと身に染みて感じてます。
ああ、そうですか。
本当に。
なんでなんですか、友達が減っていくとかそういうことなんですか、ではなく。
なんでしょうね、その、例えばまあ、学生時代なんてまあ仲間いるわけじゃないですか。
はいはいはい。
同じことをしている相手。
うん。
同じ感性、近い感性を持ってる相手とかがそばにいて、
うん。
で、例えばその、勤め始めた頃って、感性は別に近くないかもしれないけど、立場とか目的を共有している相手っていうのがいて、同期とかね、そういう概念がありますけど、そっからどんどんバラバラになっていくじゃないですか。
はいはいはい、はい。
例えば、そのルートが分かれるとか、あるいは、それこそ出世の程度が分かれるみたいなこともあるだろうし、だから、分野とか、あるいはその、能力の程度とかでどんどんいる世界っていうのが細分化されていって、そうなった時に自分が入れる場所が、自分だけが立てるスペースの場所に自分がいるみたいになって、なんか、このスペースの中で自分は生きていくことはできるけど、でも、これを共有できてる人誰もいないな、みたいな、ことになるみたいなのが、あるなって僕は最近思ってるんですけど。
なるほど。でもなんか、そう、メカニズムとしてそういうことが起こるのはなんとなく会社に入ってわかる気がします。
そうですね。で、かつそれで、自分の成長を信じられてたら、大丈夫なんですけど、あ、なんか自分成長もせんな、みたいになった時に、本当に、心、ボキってなるし、もう何よりとにかく寂しいってなると思います。
そうか。
こういう風になるのかっていう感じと、なんか、今もその兆候ないか自分ってちょっと今、胸にこう手を当てて考えてしまいました、今。
いや、だから僕ね、ほんと見ててね、しんどくって、わ、なんかこの感覚、もう今の自分にあるわってなっちゃったんすよね。ちょっとこれわかるわってなって、なあ、もう本当、もう、体調がどんどん悪くなっていったんすよ、見ててね。もうお腹のあたりぐるぐるして、ちょっと、こう、込み上げてくるものがあるらしいね。
拒絶反応を、体が。
ここまで映画見てて体調悪くなったのを、 シュガーラッシュオンライン以来だったんですけど。
ああ、ほうほうほう。
あの、シュガーラッシュも中年の危機の話。
うん。
なんですけど。
うんうんうん。
その、ワンで中年の危機を、女の子との出会いを経て、居場所を見つけるってなるんですけど、うん、その、シュガーラッシュオンライン続編の方で、その女の子が別の世界を見つけるってなって、
うん、
そのことの寂しさで暴走するんですよね。
結構おぞましい姿になってきますよね。ラルフの姿が。
そう。
とんでもない執着の波としてキャラクターになっていくっていうのが展開してあるんですけど。
うんうんうん、
なんかその話を一回、その山口さんから聞いたときに。ちょっと笑った覚えがありますけど話聞いたことがあってその話、はい。
いやもう正直ね、ワンの時点で、
うん、
ん？孤独な自分を女の子との出会いで癒されて、うん？みたいな、
うんうんうん、
ちょっとあるっちゃあるんですけど
うんうん、うん、
それをド直球で批評されるとグロすぎて気分悪くなったっていうのがまあまあ、で本作はちょっとそれに近かったたんすよね。ちょっとその中年の危機描写グロすぎるわってなって、うんね
だいぶそうですね。なんか意地悪というか、うん、
いやーで、まあ、前作シックオブマイセルフですよね、監督の。
うん、はいはいはい。
で SNS ものって正直ちょっとまあ半身で構えて見ちゃうというか。
うん。
うかつにやると、なんかほんまにどうでもいいものになりがちやと思うんですけど、まあ、自意識がーとか、インフルエンサーがーとか、もう、そんなん5億回言われてるやろみたいなことを今さる言うみたいな話になって、なんか、あんまりやなみたいになる想像がたやすくできたんですけど、
うん、
なんか本作の到達度、すごいなと思って。
そうなんですよね。ある意味ファンタジックなテーマというか、モチーフでいう夢、っていうのをやってますけど、そのせいでむしろ SNS なくても成り立つ話というか、まあ、めちゃくちゃ SNS っちゃ SNS なんですけど、なんかもう、ある種今って繋がらないというか、まあ、我々が映画紹介された時もみんなインスタグラムでこう、基本的にはやってるっていうように、うん、繋がりではないもの、まあ、繋がりなんだけど、よりこう、狭い繋がりを求めてたりとかするっていう中で、
うん、
なんか本作の夢っていうラインってちょうど絶妙にそうだなっていう、
うん、
その狭いコミュニティの共通話題としての夢っていうか、
うんうん、
確かに夢って基本的には本人しか見ないもの、
うんうんうん、
でまあインスタグラムもある意味もみんなそれぞれちょっと鍵をかけてなんかある意味それぞれ自分の世界を持っているみたいな感じがすごいするので、
うん、
なんかそこにある種のその共通言語みたいなまあポールがやってくるっていうことでなんかすごい繋がってしまうみたいなことはなんかすごい確かに SNS 的だなってすごい思いますよね。
うんうんうん。あ、なるほど、そういうことか。だから誰かがあの夢を、そういう夢を見たっていうのを聞いたら、多分その人も見るっていう感じなんですかね。
のはずですけど、ねえ、うん。ただ、そう、絶対ポールの顔知らんやろって人もたくさん見てるから、
うん、
仕組みとして、ね、そうなんですよ。伝播していくっていうよりかは、やっぱポールの意思が何かにこう、こうしてなのかっていう、う
ん。あ
だって基本的に夢ってやっぱ自分の中で認知してるものが出てくるっていうイメージ。まあ、僕夢ってどういうものかってなんかね、正確なとこわからないですけど。基本的にはなんか、どこかで見てたり、聞いたりみたいな固有名詞とか、ものがなんか夢の中に出てくるみたいなイメージなんですよね。
うんうんうん。
だから、本当に縁もゆかりもない人がいきなり夢に出てくるのかっていうのって、まあ、あんまないと思う。たんですけど、それを超えてしまうポールの自意識みたいなっていうのがすごかったみたいな感じなんでしょうかね。
それで言うとこの話の元ネタってゼスマンっていうインターネットミームだと思うんですけど、うん、
はいはいはい、僕もそう思いました、はい、うん、
なんかみんながある男の存在を夢に見たっていうのの話っていう、
うんうんうん、
そういう、まあ、インターネットミームだと思うんですけど、なんかすごい、眉毛の濃い白黒の、
はいはいはい。
絵のやつですよね。
うんうんうん。
だと思うんですけど、多分あれ自体が、まあ、その顔自体をみんなが共有 してたというか、何なんでしょうね。まあ、その、あれ自体が、まあ、仕込みやったっていう、ネタばらしがあったっていうのがあって、なんか結局、その、それを夢で見るっていう必然性みたいなものは、あんまりきっちりと作られてないというか、なんか見ましたってみんなが言ってるみたいな。
まあ、そこは別に問う必要は別に、この話は別にないっていうことでは、まあ、もちろんあるんですけどね。夢の原理の話とかしだしたらなんかね、別にそれは別のなんか、ロームかなんかでやってくださいみたいな感じになっちゃうんで、これでは別にいいとは思うんですけどね。
もっと言うなら本作の夢って、もう詰まるところ SNS の、あの、代替として描かれてると思うんで、なんで夢に見たかっていうとみんなが見てるから、あの、それが自分のタイムラインにも流れてくるアルゴリズムだったっていうだけの話。って感じですよね。
そうですね。だから、まさにそのネットミームになったニュースの、なんていうか、一部場面が、いろんなタイムラインのリプとかで流れてきて、で、なんとなくそれをみんな覚えてて、あの人ねってなるみたいな、そんな感じですよね。
あでもちょっとそれわかるかもな。その、SNS 見てるタイムラインとか、自分のタイムラインとかで、まあよく見る人とかいるんですけど、この人の映画の感想、いつもいいなとか思ってるとかっていう人のよく見たりとかするんですけど、でも、なんか夢にその人が現れたっていう瞬間があって、そうすると映画の話をしてるみたいな実感、まあちょっとどういう夢なんで、あの全然詳細覚えてないんですけど、でもその人と一回もなんか直接会ったこともない、だけどただこの人と直接会って話したみたいな記憶だけ夢そういう夢を見たという記憶だけ残ってるみたいな経験があって、なんかまさにそれにちょっと近いのかもなっていう話をちょっと聞いてて思いましたな。なんか、会ったこともないのに、僕はどういうふうに会ったってことになってるのかよくわからないんですけど、顔がぼんやりしてるのか、なんかその SNS のアイコンのなんか、猫のアイコンとして出てきてるのかよくわからないんですけど、なんかそれにちょっと近いような感じがしました。
実際の夢もまあ、顔なんてぼんやりしてると思うんで、なんかそういう深層心理に、みんなが同じ顔の男の夢を見てるっていうのが刷り込まれてたら、多分その、顔を見たってことになっちゃうみたいな部分あると思うんですよ。みんながそうだって言ってるから、じゃあ自分もそうだってなるっていう感じあるなって思うし、なんで彼の姿が夢の中でバズったかって言われたら、みんなが見てたから自分も見たっていう、そこになんでがないんですよね。バズってるからバズってるっていう感じになってて、そのスタートがないんですよね。
同じ話題を共有したいじゃないですけど、みたいなつながりを求める感じにもちょっと見えるし、そういうのが。
そう、もっと言うなら、そのみんなで共有してること自体が面白くなっちゃってるから、
そうですね。
あ、自分も見たいってなるし、ああなったら、で、それっぽい夢見たら、あの顔だったって言いたくなるし、自分もインターネットミーム使いたくなるから。
確かに。
そう。で、そのミームがある意味その意味を変容していくというか、勝手にどんどん意味が変わっていくあたりもすごい SNS っぽいなと思う。その、まあ、確かなんだっけ、あの、カエルのキャラクターの映画ありましたよね、ドキュメンタリー。
そうそう、はい、はい、はい。
ありましたね。はい、はい、はい。
あれね、フィールズ・グッドマン。
そうそう。なんか最初はね、はい、ある個人の人が作り上げたキャラクターだったので、それがどんどん右翼の、はい、っていうか、はい、象徴みたいにされていってしまってっていう。
はい。
なんか結構そういう感じに近いような、その、自分でももうアンコントローラブルにどんどんそのキャラクターが付け加わっていって、それをもう自分は見てるしかないというか、どうにかできないか。まあ、またマトリックスとかもありにそうだったと思うんですけど。
あ、そうそうですね。マトリックス。そう。だから、レザレクションズ作った
んですよね。そう。そう、なんかその感じもすごい、で、それで取り戻そうするんだけどな、ポール、そこでも私来るんだよな。でもあれね、悪くないしなっていう。
なんか、本当に、もうイメージだけの話じゃないですか。もう彼が被っている被害って、なんか、本人とは全く関係のない。もう意味が告げ変わっていってしまったことによって、なんか本人もそういう風であるみたいな。よくあるじゃないですか。あの、役者でもなんかすごい悪い悪役やった
ら、はいはいはい、
その役者に対してものすごい罵詈雑言がやってくるみたいな。
うん、
あの、マルフォイ役の人とか、 なんかよく、あと、多分、ゲームオブスローンズもそんなことあった気がするんですけど。
ありましたね。
ありますよね。はい、なんかそれにもすごい近いなって思って、
うん、
本とは全く関係ないわけですよ。うん、役だし、
うん。
演じてるだけなんですよ。なのに、もうその人と、もう同一みたいなイメージでなんか語られてしまうみたいなのが、
うん、
そう。とかもうなんかいけすかねえとかで、なんかすごいもうイメージが形作られても、その人のことが非難されちゃうみたいなのとかも、なんかすんごいよく見るし、嫌だなって思うところをなんかやってますよね、今回ね。
うん。うん、そうですね、フィールズ・グッドマンは思いっきり下地にしてんのかなって気はしてて、
うんうんうん、
だから、そのインターネットミームが暴力的になってしまったら、そもそも暴力的な使い方以外ができなくなってしまうっていうので、で、実際作中でもその、ポールのイメージを使うときに、オルタナ右翼がどうこうって話、ちょっと触れてたじゃないですか。
はいはいはい。
あれって、多分、その、フィールズ・グッドマンの、下地がある前提での話の振り方かなって思ったんですよね。うん、わざわざそこに触れるってことは、そういうことかなと思って、
そうですね。うん、最初、オバマがって言ってたのにな、っていうとこ。
うん。
いや。やっぱり、そう。ここでいろいろ悪戦苦闘して最後は、まあ、ある種ミームなんで飽きられるわけですよね、彼は。瞬時に。
うん。
その飽きられた後の結論というか
、うん。
いや確かに染みるんですけど、すごく。
うん。
ちょっと泣きそうにもなりましたけど、でもじゃあ自分どうだって思ったりもしましたし。
うん。
なんかね、最後の方でなんか、ようやくこう、収まるところに収まった感というか、
うん。
みたいなのは、うん感じつつも、結構その、物事が、あれですよね、その、めちゃくちゃ膨張して、イメージによっても、大炎上して、そっからの収束みたいなのはすごいリアルだなって思ったんですけど。
うんうんうん。
まあ本当飽きられて、でも、フランスだけ人気あるよ、みたいな感じになるんで、結構よくありませんか？あの、これ違う、ちょっと違いますけど、カニエ・ウエストがなんか日本にやってきたみたいなのとかとちょっと近いなって、ちょっと思ったんですけど、勝手に。
うん。
なんかでもそういう、こう、ある一部の国では人気だよって言って、その国に行って、なんかその人気を、まあ、発揮するみたいなのって、うん、結構、そういう、その、ね、芸能人というか、なんかそういうのありますよね、みたいな、めちゃくちゃ思いましたね。
ちょっとその、露悪性が受けてるみたいな。
そうそうそう、とか、そう、とか、そう、とか、その国ではあんまりそこが、まあ、別に、あんま気にしないよ、みたいな感じとか、っていうパターンとかも全然ある。っていう、
うん、
ああいう流れはすごいなんか、ぽいなってすごい思います。
うん、僕は負のイメージがバズったっていう状態自体も薄れたけど別にみんな忘れてないっていうのがなんかリアルだなって思ったんですけど、
うんうん、
ただその、それがバズるっていう仕組み自体は商業的に利用されていくようになるっていうとこを含めて、
うん、
うん、ああいう炎上ってありましたよねってところでこの商品がねっていう切り替わり方で別にみんな忘れたわけじゃないけどもうどうでもよくなってて、
うん、
で本人の生活は元には戻らなくなってるっていうとこも、
うん、
だからもう家族とは別で暮らすようになってるっていう。別にそのことでもう周りは彼を咎めたりはしなくなってるんだけど別にそれで元に戻せるわけでもないっていう、
うんうん、
ちゃんと元の生活は破壊されてるっていう、
うん、
いや説明って思いましたよ、うん、あれ本当に、うん、なんて、ね、離婚まではやめてあげてよって思いましたけど、
うん、いやでもなそこに至るまでがねちょっとね、うん、
いやなんかなんか動画でこう自分の思いを赤裸々に語るみたいなやつあったじゃないですか。
はいはい
はい、まああれが決定的にこうバーンってこう、
うん、
みんなから見放されちゃうようにもなっちゃいましたけど、
うん、
でもなんかああいう展開ってこれがティーンエイジャーだったらすごいいいみたいになって青春映画終わるよなって思ったんですよ。
うんう
ん
う
ん、なんかそういうタイプの映画結構青春映画とかね、はい、ティーン、
はい、
エイジャーが主人公の映画であるじゃないですか。
はいはい、
でもおじさんがやっても誰も得をしないんだなっていうことがとても悲しいなって思って。
は
い
は
い
は
い、
そうですよね。そうですよね。
マジでおじさんのこう、なんて言うんでしょうかね。かわいそうっていう、はい、感じでも。けど、まあ、かわいそうだけじゃない のがまたミソじゃないですか。やっぱおじさんって無自覚だからこそだいぶ加害性もはらんでるぞみたいなとこもあるから、厄介なんだよねっていうとこが、もう、つれえよって思いました。
いや、そこね、すげえ触れたかったんですけど、本作、その、弱者としてのおじさんと、
うん、
加害者としてのおじさんっていう両側面の描き方が僕すっげえ上手いなと思ってて、
あ、
実際、その、娘たちとか、あと学生たちからとか、むちゃくちゃ侮られてるんですよね。
うんうんうんうん、
本当にむちゃくちゃ下に見られてるんですよ。
外で呼び捨てで呼ばれてる、まあ字幕のあやかもしれないですけど、呼び捨てで呼ばれてましたからね。学生から、
うん。そう。で、実際それ、正直あるやるやと思うんです。あの感じは全然あるなと思って、ただ一方で、ちゃんと立場もあるっちゃあるんですよ。
うん、
そう。
教授やってるし、で、学生に指導する立場でもあるから、命令できる立場でもあって、
うん、
で、一度命令するってなったら、むちゃむちゃいろんなことを知ることができる立場でもあって、だから、夢の中で、いきなり学生の部屋に入ってきて、
うん、
みたいなシーン、あったじゃないですか。
ま
あ、すごい不自然なシーンではあるんですけど、でもその、いざとなったら、強制できる立場にもなれるっていうのが、やっぱりその、ある程度年齢いってる男性の、社会的なパワーでもある。だから、その、カジュアルな場ではめちゃめちゃ低く見られてるけど、そういうオフィシャルな場になるとパワーがあるっていう両側面があるのが中年男性だと思うんですよね。
うんうんうん、
その危うさが非常に書かれてて、いざとなったら簡単に暴力とか、あるいは性暴力を振るうことができる立場にも転換できるっていうのが、えぐいなと思って、あそこ本当に。だから、おじさんって弱いんですよねとか言ってたら、いざとなったら、あんなことしちゃってるわけですよね、
うん。
あれは夢の中のイメージですけど、でもそれは現実でも全然あり得る感じではあって、で、ちょっとその、なんというか、中年男性のその両側面みたいなのを結構この片方で語られがちだと思うんですよね。
そうですね。
おじさんって有害ですよねって、あるいはその、おじさんって弱いんですよっていう、その、一側面で語られがちだとは思うんですけど、どっちもあるんですよ。むちゃくちゃ下に見られてて、侮られてる存在としてのおじさんと、むちゃくちゃ実際に社会的なパワーがあって、いざとなったら有害性を震える存在としてのおじさんもいてっていう、なんかそこは、どっちもあるんですけど、なんかそこが結構まあ、ポジショントークなりがちというか、でも、なんか、本作のおじさんは、リアル、生っぽいなっていう、権力があって、有害かつ弱者としてのおじさんみたいな感じが、ああ、なんか、おじさんだなって、見てましたね。うん。
おじさんってさーっていうところですよね、なんか。どうすりゃいいんだ、これって思いましたけど。
だから、そうならないためには、多分、すごく努力を重ねるか、その努力まで、なんていうかな、その、実績を積むしかないってなっちゃうと、いや、せちがれって思って。
そうですね。
まあ、なんか社会的な側面はもう追わないっていう選択肢をもう取っちゃうっていうのも、まあ、手ではあるっちゃ手ではあると思うんですけどね。
でもそれって捨てきれますか？
そう、それなんです。そうなんですよ。
捨てきれないんだよな、多分なっていう。僕は関係ないよみたいな、そういう社会とはみたいなこと言っても絶対なんか引き寄せられちゃうだろうし、
うん、
ことはやっぱ大にしてあるなーって思って、だから本当にこの映画見てなんかいい歳の取り方とは何かみたいな考えてしまいました。全く答えが出ないですよみたいな。でやっぱ本当その主人公のそのポールがやっぱりその別に悪い人じゃないというか、その、
うん、
よくはあろうとしているだけに、うん、こうなってしまうっていうのが、余計になんか、明日は我が身か、みたいな気持ちにもやっぱなるわけで、本当にこれ、どうすればいいんだろうみたいなのは、本当ちょっと、突きつけられるものが、でかかったなっていうのを、ちょっと見終わった後に、じわじわと、こう、ボディーブローのように効いてくるみたいな感じでしたけどね。
やっぱりその、ポールは、秀でて善良なわけでも、優秀なわけでもないけど、まあ、普通、ちょっと 言葉気つけて使うとダメですけど、普通の中年男性だと思うんです。
うん、
めっちゃ悪くもない、
うん。
でも、ふとした瞬間になんかが芽生えちゃうっていうのが、まあそれをもたらしたのが、バズっていうのが僕はむちゃくちゃ怖いなと思ってます、本当に。あと、本人の努力関係なく生じたバズっていうのがやっぱり怖さだなと思うんですよね。
うんうんうん。
なんかバズった。なんかインターネットミームになりましたっていうことから忍び寄ってくる消えたと思ってた欲望が消したと思ってた欲望が再び芽生えてくるっていうね。
罠すぎるんですよねっていうか。罠よ、罠。
そうなんだ。これは。いくつになってもきっと承認欲求ってこれ消えないんだなっていう。
いや、そうですよ。消えないですよ、これ。
しかも若い頃により厄介になってくんだなと思って。
そうですよね。多分、もっと折り合いがつかなくなってくんだなって今以上に。
そうそうそうそう。
本当に感じましたね、なんか。なんかまだこういう承認欲求って、まあ、若かったらなんか、まあそういうものかみたいな。
うん。
まあ、呆れられる部分もあるかと思うんですけど、まあそういうものかというか、というふうにやっぱ受け取られると思うんですけど、もう年取ってからそれやり出すとまたちょっともう見ていられなくなっちゃうっていうことが、まあ今回はっきりと出ちゃってたなっていう。
はい、あ。
うん。
世界は中年の承認欲求に冷たいですからね。
これからその世界行くんだよなぁ。
待ってますよ。僕は待ってますからね。待ってますよ。
いや、そうですよね。いや、そうだよなぁ。なんか、本当に、これ、僕らは絶対、これ、避けては通れないよなって思いますよ。ほんと、これ。
うん。
山口さん、いろいろ教えてくださいね。
僕が助けてほしいと思ってる側なんですけどね。
そうだよな。
まあそんなこんなでめちゃめちゃ中年男性に厳しい話だと思うんですけど、やっぱ本作、うん、救いを描いてるなとは思って、
はい、
まあラストの展開なんですけど、
うんうん、
まあ、まず、その、自分が単にバズっただけの存在だっていうのを受け入れて、自分のインターネットミームで、細々と仕事をし始めるじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、あれは僕、アメリカンフィクションをやっぱり思い出して、
うん、
はい、はい、はい。
まあ、ミームに乗っかってビジネスするっていう、
うん。
うん、で、それは諦めでもあるんですよね。
うん。
うん、
自分の、アカデミックな側面を捨てて、単にイメージがこうだから、それを売るっていうことをし始めるっていう。
うんうん、
でそれは、諦めでもあるんですけど、やっぱりこう、自分にできることをやると社会は認めてくれるっていう、まあ非常にシビアではあるけれども、うんうん、一つの真実としてあるものを受け入れて生きていくっていうのは、ちょっと僕勇気はもらえたなと思って。本当に、その、置かれた場所で咲くっていう、
うん、
ここではないどこかを求めるのではなく、置かれた場所で咲くっていうことを受け入れるっていう。でもこれはね、なかなかできないんですよ。
いや、できないですよ、やっぱり。
うん。
はそうだと。
そうですよね。なんか、確かに最近ちょっと、まあ、あんまり、非ビジネス系のポッドキャスト聞き続けるのもなんだなと思って、ビジネス系ポッドキャストたまに聞いてみてるんですけど、
はい。
なんかニュースピックスかなんかの、そのヘッドハンターとキャリア相談するみたいなポッドキャストを一回聞いたことがあって、
はい。
はい、
そこで40代ぐらいの CFO の女性の相談をされた時にさ、その話に出たんですよ。
はい。
もう新しいことを勉強するんじゃなくて、今までの貯金で何かできるか考えた方がいいフェーズだよみたいな話が、出てきてて、
はい。
はい。
まあその人はだからキャリアのもうトップまで一度行ってしまったから次の目標は見つからないっていう話だったんですけど。
はい。
はいはいはい。
まさに中年の危機だと思うんですけどね、それって。うん、
はい。はい。
ってなった時には、もうできることは何かって棚下ろすしかないっていうヘッドハンターの話をなんか小耳に挟んで、まあそうなるかってちょっと思ったんですよね。
うん。
そんな CFO をやったような、まあ、世間一般的にはめちゃめちゃ有能な人ですよね、その人。
めちゃくちゃ有能だと思います。うん。
そうですよね。
それでもやっぱり、自分が行けるところにしか行けなくなるって、なんか、悲しくもあるけど、ちょっと勇気もらえるというか。
あ、そうそうですね。確かになんか、うん、こんなにもなんかすごいってみんなから思われるような人でもそうなるんだっていうことは、まあ勇気もらえると思いますよ、それは。
うん。うん、だから、意外とポールの話って、まあさっきそのおじさん、弱者のおじさんとして話しましたけども、なんか、この世の大人たちみんな結局はいずれそうなるぞっていう、
うん、
話なのかもなってちょっと思えてきましたね。
うん。そうですね。誰しも若い時はギラギラしてますし、
うん、
いつしなびるかっていう時間差で、やっぱりこう、40代ぐらいからやっぱ、あ、しなびってきたなみたいな人は多分その、多いとは思うんです。もちろんその40代でもうギラギラでバリバリやってる人はいくらでもいますけど、
うん、
いやもしかしたらその人たちも、ちょっとポカって開いてる穴はあるのかもしれない、本当は。
うんうん
うん
むしろその穴から目を背けるために全力疾走し続けてるのかもしれない。本当は、あ、でも今俺やれてるけど、やれてることしかできないわって気づいちゃってるかもしれない。
うん
うん、
でも置かれた場所で咲くっていうのを選ぶっていうのはね、すべての人にとっての救いのような気もするんですよね。
うんうん
うん、
そうだから、彼があの、レディオヘッドでしたっけ？トーキングヘッズ。
トーキングヘッズ。
トーキングヘッズの、多分本人はあんまり好きではないコスプレをして、
うんうん、
でも、で、妻に会いに、夢の中だけど会いに行くっていう、元妻か、
うん
うん。なんか、あの姿が愛おしいんですよ、ちょっと。
うん、
そうね。まあちょっともう、あそこはやっぱりちょっと、落ち着い、その、まあ、落ち着いた場所にというか、もう、来るべき場所に来て、
うん、
なんかようやくこう、まあ、新しい道を切り開いているさなかに、ですけど、それでもやっぱり、みたいなところは、ちょっと残ってるというか、
うん、
ところがまあ、リアルだなとも思うし、ちょっと切なさというか、で、またあの、トーキングヘッズの、あの、ストップメイキングセンスの時の、そうですよね。
はい、
あの、はいはいはい、セビロがこう、肩広い、うん、あの、ちょっと不格好さって、もうなんか、すごく、なんか、彼っぽいなっていうところがちょっとあって、なんか、そういう意味でも、あの、うまいなって思って、で、うん、エンドロールでそのままトーキングヘッズのね、うん、シティオブドリームが流れるっていう終わりも含めて、うまいなって思いましたけど。
そうなんですよね。だから、そう、不格好であるからこそ愛してもらえるところって、やっぱ近しい人はあるじゃないですか。
うん。
そこ含めて、その人全体を、てかまあ、愛おしくというか、あの、可愛くも見てもらってるっていうところって多分、あの、本当はあって、それは多分プライドとか全部なく、その、うん、その人に向かい合ってるからこそ、等身大になれるってことだと思うんですけど。
うん、
ああ、やっぱ最後そうだよなっていうのはすごい。
いやー、あの、ラストが奥さんっていうの、うん、本当に良くって、
うん、
本当にいいなと思ったんですよ。で、まあ、まず、あの夫婦って、もともと結構仲いいっちゃいいんですよね。普通にセックスの話するぐらいには仲がいい。
うん、
でも同時にちょっとやっぱり奥さんに対するケア少しないがしろになってる部分がないではないとは思うんですよ、やっぱり。もうすでに隣にいてくれる人になってるから、まあまあ、ちょっとやそっとじゃあ、あの、どっか行くことはないでしょ。だから、奥さんの夢には出ずに、他の人たちの夢には出てくる。
うんうんうん。
俺が注目されたいのは、まだ俺が出会ってない人だ。俺に注目してない人に注目されたいんだ。ってなってる。
うん。
奥さんじゃなくって。でも、最後に、奥さんの夢に、自分の意志で、
うん、
あの、自分の意志で奥さんの夢に現れるっていうことを選ぶっていうのが、すごいいいなと思ったんすよね。うん。
そうですね。
で、あの、僕、あのラストで、石川啄木の短歌を思い出してたんですけど、
おう、はい。
あの、友が皆、我より偉く見ゆる日を、花を買い来て、妻と親しむっていう。
うわ、いい歌。いい歌。
なんかこれ、 ドンピシャな感じの短歌あるんですね。こんななんか。
そうなんですよ。僕、その短歌を、が頭の中に浮かんだんですよね。あのラストで。
あ、
もう、世界は俺よりしっかりやってるやつとか、うまいことやってるやつがいっぱいいて、それを羨んでてもしょうがないなっていう。
うん、
ただ、妻は隣にいてくれるじゃないかって言って、
うん、
花を二人で、まあ、めでるっていうのがね、うん、あ、なんかこのラストだなって思って、
うんうんうん、
でも、人生の救い、僕はそこにしかないと思います、本当に。うん、もう、その、誰かより優れてるとか、
うん、
誰かより目立ってるとかじゃなくって、なんか自分であるっていうことを受け入れて隣にいてくれる人と、
うんうんうん、
生きるっていうことを選ぶしかない。
うん、
っていう、
うん。
いや、もう、答えですよ。それが。
いや、本当そうっすね。
本当にそうですよね。そう。本当に、やっぱ、自分というのを認識してくれるというか、なんか、本当にそばにいてくれるみたいな、存在みたいな、そういう人のところに夢に現れたいじゃないか、みたいな風に思えるようになるっていうラスト。
うん。
うん。
ね、本当ですよね。
その、アルゴリズムとかじゃないんですよね、
うん。
自分がダイレクトにそこに行くっていうことを選ぶっていう、うん
うん。
で、実際その奥さんの夢の中に出るためのツールは非常に商業的なものを使ってはいる。
はい。ノリオですね。ノリオ。
うん、
はい、
うん。もっと言うなら自分の炎上を使って生まれたツールを使ってではあるんですけど、もうそこはいいじゃないかっていうのを受け取って、もう、たとえ SNS がどんだけ嫌な構造を使ってるものだとしても、いやでもその、タイムラインになんか流れてくるものとかじゃなくって、誰かに直接のメッセージを送ってそのやり取りをするっていう、それ自体はいいじゃないかっていう。
うん。
そのは素敵だなって僕は思いましたね。
そう、だから、まさに、まだ見ぬ誰か一対他のコミュニケーションじゃなくて、いちいちのコミュニケーションじゃん、人ってっていう。
うん。
う
ん、
そうですね。なんかそこもやっぱりちょっと話にも出た、やっぱインスタグラム的な、とこちょっとあるなっていう、
うん、
もう閉じたある種の、もう知った人しか繋がってない SNS みたいな、うん、使い方がもう結構まあいいんじゃないかなというか、
うん、
本当ですね。なんか本当にそういう風に今変わってきてるのかなっていうことだし、本当に今、本当にちょっと SNS のその、こっちが意図していないものがどんどん入ってきちゃう SNS みたいなのって、まあ結構しんどいなってやっぱ思ってる人多分多いんじゃないかなって思ってたので、本当に今作のその、行き着くそのラストっていうのはそれを見事になんというか、なんか今の生き方として、こうあるべきじゃないかみたいな。いいバランスをなんか提示してるんじゃないかなっていうのは本当それは思いますね。
近くにいる人を大切にしようって思いました。
うん、本
当ですよね。大切にしなきゃな、うん、本当に。
で、この結論を SNS 使って描いてもしゃらくさく見えると思うんですよね。
うんうんうんうん、
うんうん、そうですね。
SNS じゃないものを使ってそれを描いてるのがやっぱ本作がちゃんと響くようになってる部分かなとは思うんですよ。
うんうんうん。
うん。いや、そこを含めて結構すげえ作品なんじゃないかなとは思ってるんですけど、いやー、クリストファー・ボルグリ監督、なんか思ってたよりすごい人かもしれないなってちょっと思いました。
うんうんうん。
そうですね。シック・オブ・マイ・セルフもとても面白いので、ぜひ。見てみていただきたいなって思いますね。
うん。そうですね。結構似たテーマ性をこう、はらんでるというか、思考マセルフはちょっと若さがありますけど。
うん。
そうなんですよね。なんか、これちょっと他の人ともちょっと話してたんですけど、あの、思考マセルフのその痛々しさは、まだなんか、こいつらバカだなーって片付けられたんですよ。
うん、うん、うん、うん。
主人公カップルが、まあ確かに、まあ、どっちもバカというか、愚かであるというか。
まあ、炎上系な感じですもんね、二人ともね。
そう。お互いにお互いのことをバカに してたりとか、依存し合ってるがゆえのことっていう感じがすごいして、なんかもう、それはちょっとまあ、まあちょっと自分と距離を置いて、見られてたものかなって思ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、それをちょっともう完全にもうこっちにもう接近してくる感覚でドリームシナリオは来たから、ちょっとゾワッとするというか、こう、
うん、
これもう自分も他人事ではいられないって感覚にやっぱどうしてもなっちゃうっていうのはやっぱありますよね。
はい。そんな感じで、じゃあ、終わっときましょうか。
はい。
はい。
疲れました。
そうですね。ほぼ、ね、目の前で自分解剖されて見せられてるような状態ですもんね。
そうです。本当ですよ。なんかもう、気持ちがどんよりと言いますか、ね。
はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は12月21日開催予定です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。今回は、大石さんも店長メンバーとして参加予定で、3人でお迎えさせていただきます。そして、映画の話したすぎるバー、名古屋開催が決定しました。場所はイベントバーエデン名古屋。日時は1月18日土曜日、18時オープン、22時クローズです。さらに大阪心斎橋で第3木曜日に山口が店長する映画の話したすぎるバー心斎橋も営業中です。場所は心斎橋駅徒歩6分バー雨村シェルター内、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X 曜日、インスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第191回ドリームシナリオの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。